今回は日本の法然上人様についてお話しさせていただきます。法然上人は西暦の1200年前後、平安時代の終わり頃に岡山県は美作の国に誕生されましたが、9歳の時にお父さんを亡くされ、里近くのお寺に入寺された後、15歳にして比叡山に登られました。そして智恵第一の法然坊と噂されるほど学問に打ち込まれましたが、どうしても凡夫である私がお念仏によって救われていくということに得心がいきませんでした。しかし43歳の時に中国の禅道大師の書物を読まれ、阿弥陀様のおかげでお念仏をさせていただいている私の姿は阿弥陀様の願いに従っている姿であるがゆえに、阿弥陀様のお働きによってお浄土に往生させていただくのであるというお言葉に出会われ、阿弥陀様のお念仏一つで必ず必ず間違いなく救われていくという宗教的決心をされました。この禅道大師のお言葉は法然上人の魂に染み、心に刻まれ、阿弥陀様はこの世の私のためにお念仏をご用意していてくださっていたのかと涙が出て止まらなかったと後々にお語りになられたほどでした。しかし千尺本願念仏というただお念仏一つという選び取りは、必然的にその反対の選び取らなかったものを浮き彫りにしてしまい、そのために京都に不穏な空気が漂い始めた頃、29歳の親鸞上人が法然上人のもとに弟子入りされました。やがて朝廷より念仏弾圧が始まり、4人の私財の者まで出しました。法然上人と親鸞上人も流罪という罪を受ける身となられましたが、法然上人は流罪の地に旅立つにあたって、私は流罪になったとは思っていない、前々からの念願であった田舎の人々にお念仏を勧めに行くのだと言われ、親鸞上人も流罪というこの出来事も、これなお法然上人様の教えのご恩の致すところだとお念仏を勧めるために旅立たれたのでありました。この旅立ちによって私のもとまでお念仏は届けられたのであります。受けされた翌年15歳の時には、北宗の武帝という皇帝が仏教弾圧を行い、僧侶は減俗させて兵士や農民として働かせ、寺は破壊して仏具を兵器に変え、土地は農地として作物を作らせました。仏教を弾圧する人間が現れたその時代を体験された道釈禅師は、世も末の時代として、また人間の才能も低下したものとして認識され、自らの力で戒律を守って修行をし、心静かに悟りを開く正道門という仏道は今の時代には合わないと理解されました。そして48歳の時、先の曇鸞大師のお言葉に導かれて、浄土門というお念仏によって浄土に生まれる見教えを明らかにしてくださいました。そのことを親鸞上人はお正信げに道釈結晶道南生唯名浄土加通入とご算段くださり、ご和算には本師道釈禅師は正道万行差し起きて唯有浄土一門を通入すべき道と説くと称えられました。話は変わりますが、今お寺ではほとんどと言っていいほど椅子席が多くなりました。中には今でも正座を好まれる人もおられますが、多くの方々が椅子席を選ばれます。現代は生活の中で正座する機会が大変少なくなり、長時間の正座に苦痛を覚えるのです。今の時代は正座が悪くて椅子席が良いのではないのです。正座が今の私に合わないのです。そのように 自力修行が劣っているのではなく、今の私には耐えられないのです。一席で安心してお聴聞できるように、安心して阿弥陀様にお任せして、南無阿弥陀仏一つを唱えさせていただく喜びだけで十分なのであります。今回は中国の善導大師様についてお話しさせていただきます。善導大師は西暦の650年前後に中国の山東省に誕生され、若くして出家されて活躍されました。ある時、素晴らしいお浄土の姿を描かれた絵をご覧になり感動され、お浄土の法門を研究されるようになりました。そして29歳の時に石壁の玄中寺に80歳になられた先の道釈禅師を訪ねられ、教えを受けられました。その教えは仏説観無量寿経という、一般には観行と省略される経典の味わい方でありました。善導大師のおられた中国の隋や唐の時代は仏教が大変栄えた時代であり、多くの高僧方が活躍されました。その高僧方が注目された経典が観行であり、多くの解説がなされました。しかしその解説は、観行に説かれるお念仏をお浄土に生まれたいと願ってただ口で唱えているだけのお念仏であると大変低く評価されましたので、長安の都からお念仏の声が聞かれなくなったと言われます。そのような状況の中、善導大師お一人がお念仏の素晴らしさをはっきりと解説してくださったのです。そのことをお正信偈に善導独明仏性意と表されて、善導大師はただ一人これまでの誤った解説を正され、阿弥陀様のお念仏の教えの本当のお心を明らかにしてくださいましたと親鸞聖人はご算段くだされたのであります。南無阿弥陀仏と唱えているこの私の念仏をお金の一円玉として例えてみたいと思います。高僧方はこのお念仏を見たままのアルミでできた私の一円玉と理解され、一円の価値しかないと評価されました。しかし善導大師はこのお念仏は姿形はアルミでできた私の一円玉とそっくりであるが、その内容は純金でできた阿弥陀様の一円玉であり、私がお浄土に往生させていただくだけの価値があるのだと教えてくださったのであります。私のお念仏は阿弥陀様の全お徳が詰まったお念仏であります。今回は日本の源信和尚様についてお話しさせていただきます。源信和尚は西暦の1000年前後、平安時代の中頃に大和の国奈良県の大間の里に誕生され、幼くして比叡山に登られ学問を深められました。そして15歳の時には宮中において行われた仏教の講義の講師も務められました。その講義は大変素晴らしく、多くの人々に深い感動を与え高い評価を受けられましたので、宮中より高価な贈り物をいただかれました。そしてその品を大間の里で一人暮らされるお母さんに喜んでいただこうと贈られましたが、お母さんはその品に一首の歌を添えて送り返してこられました。後の世を渡す橋とぞ思いしに、世を渡るそうとなるぞ悲しき。後の世を渡す橋とぞ思いしに、世を渡るそうとなるぞ悲しき。我が子が世の中の迷いの姿の一つである有名になりたい、高い地位につきたいという欲望に迷って有頂天になっている姿を悲しまれ、母心として厳しく戒められたのでありました。そのお母さんも源信和尚42歳の時、重い病にかかられました。その枕元で源信和尚は阿弥陀様の願いである南無阿弥陀仏の素晴らしさをしみじみと語られ、 お母さんは大変喜ばれ、安心してお念仏を唱えながらお浄土へと強情されたのでありました。それ以来、原神歌唱は比叡山の山深くにこもられて、すべての人々がお浄土に往生させていただけるお念仏について研鑽されました。親鸞聖人が原神歌唱を称えてくださるお正信偈の中に、法華二度小便流とありますように、阿弥陀様のお言葉を受け入れ、安心してお念仏させてもらっている念仏行者の生まれる法土という浄土と、阿弥陀様のお働きを疑い、自分の価値観で描き出した華土という浄土を、原神歌唱は鮮明により分けて私たちを導いてくださいました。今回は日本の法然上人様についてお話しさせていただきます。法然上人は西暦の1200年前後、平安時代の終わり頃に岡山県は美作間の国に誕生されましたが、9歳の時にお父さんを亡くされ、里近くのお寺に入寺された後、15歳にして比叡山に登られました。そして智恵第一の法然坊と噂されるほど学問に打ち込まれましたが、どうしても凡夫である私がお念仏によって救われていくということに得心がいきませんでした。しかし43歳の時に中国の禅道大師の書物を読まれ、阿弥陀様のおかげでお念仏をさせていただいている私の姿は阿弥陀様の願いに従っている姿であるがゆえに、阿弥陀様のお働きによってお浄土に往生させていただくのであるというお言葉に出会われ、阿弥陀様のお念仏一つで必ず必ず間違いなく救われていくという宗教的決心をされました。この禅道大師のお言葉は法然上人の魂に染み、心に刻まれ、阿弥陀様はこのような私のためにお念仏をご用意していてくださっていたのかと涙が出て止まらなかったと後々にお語りになられたほどでした。しかし千尺本願念仏というただお念仏一つという選び取りは、必然的にその反対の選び取らなかったものを浮き彫りにしてしまい、そのために京都に不穏な空気が漂い始めた頃、29歳の親鸞聖人が法然上人のもとに弟子入りされました。やがて朝廷より念仏弾圧が始まり、4人の死罪の者まで出しました。法然上人と親鸞聖人も流罪という罪を受ける身となられましたが、法然上人は流罪の地に旅立つにあたって、私は流罪になったとは思っていない、前々からの念願であった田舎の人々にお念仏を勧めに行くのだと言われ、親鸞聖人も流罪というこの出来事も、これなお法然上人様の教えのご恩の致すところだとお念仏を勧めるために旅立たれたのでありました。この旅立ちによって私のもとまでお念仏は届けられたのであります。